本日一般質問最終日、本日は私と森議員の二人です。執行日の皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは9番赤木隆久が通告に従い一般質問を行います。今回は大きく2点の質問を行わさせていただきます。主に要望が2点になりますので、予算等の問題がありますがご理解をいただき積極的に取り組んでいただきたいと思いますので答弁の方をよろしくお願いいたします。まず1点目に、郷ノ浦町の郷ノ浦郵便局付近にあります駐車場についての質問をさせていただきます。郷ノ浦郵便局前にある昭和橋駐車場等の駐車場整備についてですが、ちょっと今日も地図を用意しましたので見ていただきたいなと思いますが、映ってますかね、こういう感じですかね。はい、この地図の、いわゆる黄色の部分の駐車場ですが、こちらの駐車場が近く閉鎖されるというお話を聞きました。閉鎖は壱岐市が行うということと認識しておりますが、閉鎖に至る経緯をお聞かせください。この駐車場の周辺には壱岐市の中でも多くの飲食店や小売業がございます。駐車場の閉鎖は郷ノ浦商店街の駐車場不足を招きますが、駐車場の現状をどのように把握してあるのか、今後は昭和橋等の駐車場の整備を行う計画があるか等をお伺いいたします。執行部の答弁をよろしくお願いいたします。
赤木隆久議員の質問に 対する理事の答弁を簡潔にお願いいたします。熊谷部長、
皆様おはようございます。9番赤井議員の質問、駐車場整備についてお答えをいたします。昭和橋周辺の市営の駐車場施設は昭和会館前、吉田ビル前、郵便局駐車場前と、中央橋、駐車場の4カ所がございます。昭和48年から昭和55年に建設されたものでございます。まず最初に3カ所の駐車場を閉鎖するに至った経緯についてのお尋ねでございますが、今申しました長田川下流の河川上に設置している駐車場4カ所について経年劣化に伴う耐久性を確認するため平成元年度に点検調査を実施をいたしました。その結果、国土交通省の示す橋梁定期点検要領4区分表によりますと、中央橋駐車場は緊急度3、早期措置の段階の区分で、道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早急に措置をすべき状態との判定でございます。あとの3つの駐車場は緊急度4、緊急措置段階での区分で、道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態との判定でございました。そのため4つの駐車場の保全工事のための概算設計を行ったところ、すべてを補修工事した場合の工事費が概算で1億5000万円以上かかる見込みとなったところでございます。また実際の工事にあたっては河川に建設していることから、占有及びその他に制限がかかることから、工法等 いかんによっては、概算設計を大幅に超過することも考えられます。これらを総合的に判断すると、補修工事をするにしても、駐車場の集約化を図る必要があると限界に至ったところでございます。具体的には、需要橋駐車場は補修工事を実施し存続させ、工事完了後、その他の3つの駐車場については、立ち入り防止工事を実施、利用中止とする計画であります。このことについては、今後、河川管理者である長崎県と協議する予定にしております。また、現在、当該4つの駐車場施設は、郷野良町商店会に管理委託をしております。管理運営状況につきましては、中央橋駐車場、これは昭和開館前を含みますが、年間駐車台数 39,591 台、年間売上額 145,1920 円、吉田ビル前と郵便局駐車場前は、年間駐車台数 7,935 台、年間売上額559,920 円でございます。今回の駐車場点検調査以前からでございますが、駐車場管理委託先の郷野良町商店会からは、駐車場管理にかかる収支については、毎年赤字決算で、各商店からの負担金等で補填されている状況となっており、市からの支援を求める要望書も出ておりました。そのようなことから、今回の駐車場集約及び補修計画の件と合わせまして、昨年6月に郷野良町商店会にご協議を申し上げたところでございます。郷野良町商店会に対しては、中央橋駐車場に集約化することにより、料金収入は減少いたしますが、現在2箇所ある管理棟を1箇所にすることにより、人件費が抑えられるため、赤字解消も視野に入れた駐車場運営が見込まれ、商店会の負担も軽減することにつながるとの合理的考え方もお示しをいたしました。現在まで経過につきましては以上でございますが、市といたしましては駐車場施設、利用者の安全性、将来的な駐車場の管理運営等も総合的に考慮した結果、駐車場の集約化を図る計画であります。次に、郷野良商店街の駐車場の現状をどのように把握してあるのか、今後、昭和橋駐車場整備を行う計画はという質問でございます。議員のご説明の通り、郷野良商店街につきましては、壱岐市内の中でも最も多くの飲食店等の店舗が存在する商店街であり、食事や買い物の際に昭和橋付近の駐車場をご利用されていると認識をしております。また、現在周辺には民間の有料駐車場が運営されている状況でもございます。参考までに利用可能台数はパーキング平和が15台、郷野良駐車場が15台、長寿屋さんの駐車場につきましては、ほぼ医療関係専用となっております。そして、市の中央橋駐車場は18台利用可能でございます。その他、市営では、江上駐車場も17台、先下る町駐車場も8台利用可能でございます。よって、駐車場集約後の郷野良町商店街周辺での一般駐車、利用可能駐車台数は、長寿屋さんの駐車場を除いて73台分ございます。なお、郷野良商店街の店舗数は、飲食店が38件、遊興施設、 スナックバーが22件、商店一般が35件、医療機関が6件、金融機関が1件、その他製造、利用、美容が8件となっており、合計で110件となりますが、駐車場の利用につきましては、来客者利用時間帯、営業時間帯等、その他条件もろもろにおきまして、一時的に集中する状況ではございません。このような中、市といたしましては、民間の駐車場のご利用もお願いし、今後の商店街の活性化につなげていければと考えております。以上でございます。
赤木議員。
はい。はい。現状等の説明をありがとうございました。ですね。まあ、郷の浦町の、飲食店とか、まあ、商店の数を今お話をいただいて、私の方の資料としては、壱岐市地域公共交通、交通網形成計画というのが平成30年3月に、作られている中の、データを見るとですね、やはり郷の浦町での、まあ、商店の数に比例して、買い物の客数というのも、データが出ておりました。商業施設は人口密度が高い、エリアに集中分析しており、中でも特に郷の浦町に集約していると書いてあります。平成24年消費者購買調査によると、購買場所においては、市全体では郷の浦町で買い物をする人の割合が 44.9% で最も高くというふうに書いてありまして、で、その中、まあ、そういう状況と、壱岐市の、じゃあマイカーの状況はどうかっていうと、やはり長崎県下で5番目に高い水準と。で、本市のマイカーの普及率は1世帯あたり 2.09 台ということで、やはりマイカーに、車での買い物客っていうのは、多く、壱岐の中におられて、しかも、その中で郷の浦町に、多く買い物に来てあるっていうことが、わかりました。で、その中でやはり郷の浦町に商店も多いということで、このように、まあ、駐車場スペースのことについて私もしっかり、問いただしたいところですが、今、台数のことについて、まあ、部長の方から、まあ、民間も利用されてということがありましたが、この駐車場ですね、先ほどもちょっと、この2箇所の駐車場ですね。はい。ここですね、駐車以外にも非常にも、地域にとって大きな役目があります。なので、ちょっとそのことを少しお話しさせていただきたいと思いますが、地域にとってこういかに重要かと。ただ車を止めるだけじゃなくて、こちらの駐車場ですね。まず中央橋の駐車場については、中央橋は、まあ、3つの駐車場の中で一番多く、駐車できるスペースです。地域のイベントも、使用も多く、中央橋では、現在はゴンダ青空トラック市が行われていて、ゴンドラの新しい活性化イベントとしてやっと定着をして、で、その他、5月の八日市では、多くの出店やイベントを行える場所で、商店街においても大切な駐車スペースと、そしてイベントを行う大切な場所ということが位置づけられています。昔は、盆踊りも行われてて、地域にはなくてはならない重要な場所で、というのが中央橋です。で、郵便局の前にあります、昭和橋駐車場ですね。ちょうど、郷の浦郵便局が、ありまして、オレンジの部分ですが、その、下の方にありますが、ちょっと長細いとこが昭和橋駐車場と言いますが、この昭和橋駐車場は、駐車、現在ですね、私もずっと日々、あそこを通りながら見ているとですね、かなり満車になる、確率が高いです。どういう利用状況があるのかなと思ったところ、まあ基本的には買い物の方ですね。で、飲食。そして、郷の浦郵便局への要件の方。 そしてお土産店も周りにありますので、お土産を購入される観光の方、そして、祭神社があって、そこへ参拝される観光客もおられると思います。様々なニーズで駐車されて、日々満車になる状況です。16台かな、止められるようになっておりますが、非常に、満車になっていると頻繁に見ます。年間の行事等での利用というのは、5月の八日市にはですね、この昭和橋駐車場というのは、ですね、八日市が始まる前にですね、出店者の方が来られて、大きなテントを、一張り、昔は二張りぐらい張られて、カゴとか、まあ昔は陶器をそこで多く、販売されましたが、一週間程度です。一週間。ぐらいそこに滞在されて、域の方の商売の利用にされておりました。また7月の郷野良祇園山笠の時には、下山流れさんがそこに山笠を飾って、山笠期間中に、そこに奉納展示されております。宵の祭りには出展があったり、域商業太鼓部の演奏が行われたり、山笠期間中には観光客が山笠をバックに記念撮影をされたりして、域のその山笠の状況をですね、世界中に発信されている状況にあったりします。この域の山笠を楽しまれ、域の最大の夏祭り、郷野良祇園山笠の奉納展示場所としては重要な役割があって、ただ単なる駐車スペースにはとどまらないというのが、この昭和橋の駐車場の、意味があると思います。吉田商店の前にある駐車スペース、ここは少し、駐車、台数が少ないんですが、ちょうどこの真ん中のとこですね。はい。ここはですね、実は中央橋駐車場でのイベントや昭和橋でのイベントの行われる時の代替駐車場として非常に役目を果たしております。駐車スペースは少ないんですが、かなり必要な場所ということです。郷野良商店街というのはですね、皆さんご存知のように、各商店の前には駐車スペースが、まあ、少ないです。長くですね、駐車場がないというところで、この郷野良商店街の問題点で、まあ、昭和48年から、55年に作られた時、にですね、非常に重宝されて現在まで至るわけですが、この郷野良商店街、まあ、交通ビルの案件とか、様々な点で、郷野良が寂れてるというようなお声をいただきますが、やはり駐車場スペースがあるおかげで、現在の商店街も維持されてると思いますが、この商店街において大切なですね、駐車スペースが、まあ、集約化されてしまうと、かなりやっぱ商店街においては問題点で死活問題になるんではないかなと思っております。9月13日からはですね、飲食店の営業短縮要請も終わって、飲食に来られるお客様も徐々に増えておると思います。また、先ほど部長からもお話ししました銀行1店舗というところのお話がありましたが、10月25日からは18神話域中央支店も郷野良本町の方に完全移転されて、ますます、利用者も増えるということで、郷野良商店街の買い物客や、車で来られる方も増加が見込まれます。駐車場が、やはり民間の台数と、等では足りなくなる現状も十分考えられますが、やはり、この点において集約っていうのの中で中央橋の整備ということに関して、現状ですね、中央橋にはですね、真ん中のところに、いわゆる管理人等があって、その他、昔の、なんですか、日よけの棚みたいなのがあったりとか、現状まだ整備が必要なところがいくつかありますが、今回のまあ、昭和橋の駐車場等の閉鎖にあたって、 中央橋の駐車場の整備というのを行う予定はあるのかということについて、一点再質問したいと思いますが、執行部の答弁をお願いいたします。
はい、熊谷総務部長。
赤木議員の再質問にお答えをいたします。昭和橋駐車場の整備の予定はあるかということでございますけども、先ほどの回答の中に、含めておりましたけども、まあ、民間の駐車場を活用するということで、その新たな整備というのは今のところ考えていないところでございます。それと第一に考えなければいけないのはやっぱり利用者の安全確保でございます。まずそこを優先的に今考えているところでございまして、あとその利用者とイベントも含めまして、まあ、総合的に判断をせなければいけないとは思っておりますけども、昨年商店、五野良町商店組合さんに、ご協議申し上げた後、まあ、理事会等でも意見等は出てないということをお聞きしておりますので、まあ、今の段階では方針としては先ほど申し上げた形で考えております。以上です。
はい、
はい、あ、すいません、こちらが昭和橋でここは中央橋ですね。ここの整備を、必要じゃないかなというのをちょっと今質問したつもりだったんですが、この中央橋の、駐車場整備も、集約するにあたっては必要のとこと思います。まあ、実は今回ですね、今お話が、部長からのお話の通りに、五能商店街の、駐車場委員会の方にはお話をされて、まあ、ご理解をいただいているということですが、これ実はですね、まあ、地域によってはちょっと、地域と、まあ、利用のお客様に関しては、やはりそこの駐車場がなくなると本当に非常に困るというようなご意見をいただいております。まあ、今回の質問はですね、まあ、その声を、いかに伝えるかということで、まあ、今後としましては、まあ、私も、駐車場利用者の状況を含めて、地元の方々のさらなる声をまた再度吸い上げて、地元が今後どのようにしたいのか、再度聴取をして、その地元の方が、どのような形を望むのかということを、まあ、具体的にお聞きした上で再度要望等ができるんであればしていきたいなと思っております。まあ、現状の、いわゆる、まあ、安全性という点では、維持管理が難しいと、まあ、費用もかかるということではございますが、やはり地域にとって、駐車場以外に重要な場所であるということを、今回お話をさせていただきましたが、やはり地域の声しっかりもう一回、まとめてですね、そういう、地元の声をですね、市長に届けたいなと思っておりますが、市長またそういう機会を、私の方が、市長に おつなぎするときには市長、いろいろご意見を聞いていただけるかどうかちょっといかがでしょうか。そういう意見をしっかり私の方が持ってきますので、まあ、いろんないい回答をいただきたいところですが、そういう場を設けますが、市長としては何かご答弁があればお願いいたします。
白川市長。会議員のご質問でございますけれども、そういう地域の方々のご意見を聞く、それは行政の基本でございますので、そのことが結果がどうであるというようなことは別に抜きにいたしましてですね、住民皆様の生の声を聞く、そのことはもう当然でございます。やぶさかではないという以上ではなくてですね、当然だということでございますので、よろしくお願いします。
はい、
大臣。
はい、議長すみません。今回ですね、まあ、このようなテーマで、まあ、表に出たと、まあ、駐車場委員会の方はご理解をいただいてたんですが、知らない方も多くおられました。で、やはりこの駐車場スペースがなくなることによって、困るという声が本当に多くありますので、そういうところをしっかりもう一回まとめて、で、何か、いい代案があるんだったら、しっかりそういうのも提案していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 1点目の郷野良町郵便局前駐車場、昭和橋駐車場等の整備については、以上で終わりたいと思います。2点目の、項目に移りたいと思います。2点目に、壱岐市公共施設保育園幼稚園、小学校中学校等への二酸化炭素濃度測定器の設置についてということを質問させていただきたいと思います。新型コロナウイルスについては感染拡大が止まりません。これまでの対策はもとより3密回避は基本的対策で最も重要な対策です。国や県から換気の実施についての行動指針が示されていますが、3密回避の対応で室内換気については換気するタイミングや時間等に迷う人が多いと思います。換気といっても単に空気の入れ替えだけではなく、より効果的に行うために必要換気量という数値の目安が必要だと思います。この必要換気量を見える化が換気のタイミングの目安となり、効率的で正確な空気の入れ替えが行われ、コロナ感染症対策になります。室内の必要換気量の目安としては、二酸化炭素濃度の数値を知ることです。二酸化炭素測定器の設置を行い、二酸化炭素の数値を把握することによって、数値が見える化となり、効果的な換気で感染拡大防止策に大変有効と考えます。早急に公共施設、保育園、幼稚園、小中学校への二酸化炭素濃度測定器の設置をすべきと考えますが、ご見解をお願いしたいと思います。二酸化炭素測定器というのはですね、まあ、ちょっと例なんですけど、まあ、このように、このようなものがありまして、二酸化炭素濃度測定器というのがありまして、まあ、これを部屋の中に置いとくと、まあ、このタイプは、見える、緑から黄色、オレンジ、赤というふうなところに、メモリがありまして、まあ、赤いところに行くと、まあ、二酸化炭素濃度が上がっているということで、換気の目安になるような仕組みの、測定器であります。この他にもいろんな測定器があるようですが、まあ二酸化炭素濃度の測定器は、実はまあ長崎県の飲食店の認証制度においても、必要な、機器の一つとして認められておりますが、まあ、換気の見える化ということで、こういう測定器を置くことについて、私としては、設置をすべきと思いますが、執行部のご見解をお願いいたします。
副部長。
赤木議員の2番目の質問、壱岐市の公共施設、保育園、幼稚園、小中学校への二酸化炭素濃度測定器設置についてお答えをいたします。特に学校関係が一番関係いたしますので、私の方でまとめて答弁をさせていただきます。まず、保育園についてでございますが、市内には認可保育所が7カ所、僻地保育所が三島を含めて8カ所、民間の保育所が5カ所、合計20園ございます。現在、コロナウイルス感染症対策として、登園時の検温、マスク着用、手指消毒、タオルの共有禁止、適度な換気等を徹底をとしております。園の設備といたしましては、公立保育所では空気清浄機を3歳未満児室に全室設置をしており、石田子ども園は空気清浄機を全室設置しております。民間の保育所では1園のみ空気清浄機が設置をされております。議員が提案をされております 二酸化炭素濃度測定器の有効性について、公立民間保育園へ周知を行い、各園の保育室で設置をするよう調整をしてまいります。費用につきましては、国のコロナ対策補助事業等を活用しながら、感染対策強化に努めてまいります。次に、幼稚園、小中学校についてでございます。壱岐市立の幼稚園が8園、小学校18校、中学校4校でございますが、現在、市内の小中学校では、文部科学省が示す学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式により、感染対策を講じています。このマニュアルでは、密閉の回避として、換気の徹底が示されています。室内換気について、可能な限り、常時、気候、天候等で困難な場合は、こまめに2方向の窓を同時に開けて行うこととされており、学校ではそれぞれマニュアルの通り実施をしているところでございます。幼稚園においても、小中学校と同様に、換気の徹底を図り、感染対策を講じています。また、施設ごとに必要に応じてサーキュレーターや大型ファン等を購入し、窓開け等による自然換気と合わせた換気を行っております。ご質問の二酸化炭素濃度測定器設置についてでございますが、昨年度からのコロナ対策において、すでに数校では購入をし測定をしている学校もあります。ご提案のように、すべての学校に測定器を設置することにより、換気のタイミングの目安となる数値の見える化を図ることができ、これまで取り組んでいる換気をより効果的に行えることから、幼稚園及び小中学校においては、学校の規模やクラスの児童生徒数に応じて設置をしていきたいと考えております。以上でございます。
岡木議員。
はい。はい。設置をされないと言われた時の答えを用意してたんですが、設置をしていただけるということで、ありがとうございます。一つですね、行政報告の中から一つちょっと、ありまして、防災対策についてということで、行政報告の中に文書がありました。まあ、これから本格的な台風シーズンを迎えますと、台風への対策も含め、新型コロナ禍における感染拡大防止のために、パーテーションや、AI 顔認識温度感知カメラ等を導入し、避難所における、環境整備に努めてまいりますというような文言がありました。今回ですね、まあ、学校等以外にもですね、まあ、設置をして方がいいんじゃないかなと思って、まあ、大体いくつじゃ設置すればいいのかって話になるんですが、やはり避難所に関しましては、昨年も、台風が来た時に、避難所に多くの方が、来られましたが、換気のタイミング非常に難しいところでございます。避難所における、やはり換気っていうのが、重要な、ことだと思いますので、避難所等にも、やはり、今後は、二酸化炭素濃度測定器ですね。移動、携帯、まあ、小さいタイプですので、いろんなところに持ち運べると思いますので、まあ、施設等の、こう、で、使い回しというか、いろんなところで使えるような二酸化炭素濃度測定器もですね、用意しとくべきではないかなと思っております。まあ、危機管理課等でそういうのを用意しとけばですね、避難所運営等に、役立てるのではないかなと思いますし、その他、高齢者施設とかですね、まあ、人が集まるとこ、本当はですね、私今日ここに議場に持ってこようと思ったんですが、ちょっと手配ができずにですね、持ってこれませんでした。この議場の換気もですね、議会が始まる前に、換気をされてますが、本当にそれが必要量の換気かっていうのが、やはり目安がないところですので、こういう人の集まるところにも、そういう、二酸化炭素濃度測定器ですね、必要かと思います。いろんなタイプがありますが、現在ですね、先ほども言いましたが、飲食店の認証制度を、取られている飲食店にはですね、置かれて、二酸化炭素濃度測定器を置いてですね、換気のタイミングを見てあるところもありますので、 その認証制度に関しまして少しお話を申しますと、そういう二酸化炭素濃度測定器とか、体温計とか、消毒液というのも、経費の10万円以内であれば、補助があるというような仕組みになってますので、飲食店の皆さんにも、そういう認証制度を受けられてほしいなと思いますし、このような公共施設はですね、コロナ対策費を使ってですね、二酸化炭素濃度測定器、積極的に進めていただきたいなと思っております。学校施設等に、設置されるということで、答弁ありがとうございました。最後にですね、13日から、飲食店等のですね、時間、時短営業が、要請が取り消されて、通常営業に戻っております。やっぱ改めてですね、飲食店さん困ってますので、まあちょっとこの場をお借りして、一言ですね、息の飲食店ですね、元気に営業中ですと、食べて歌って飲んで、いただきたいなと思っております。しかしながら、長崎県としては、家族とか同居の方を、ということで、出てますので、まあ、大人数でワイワイというわけにはいきませんが、マスクをつけて感染対策をしっかりした上で、息の飲食店、頑張って営業中ですので、行ける環境の方はぜひ行っていただきたいなと思います。飲食店さんの食材は息のものを使われれば、息の魚やったり肉、野菜、が、循環される。そして息の焼酎を飲めば、息焼酎が、息の焼酎だったり、息の日本酒が、循環することにもなりますので、時短営業が終わったということも、この場でお知らせしていきたいと、お知らせです。どうぞよろしくお願いします。はい。以上で、私、今回ですね、この裏の商店街の駐車場の件と、コロナ対策ということで、二酸化炭素濃度測定器の設置という2点を、質問させていただきました。執行部の、前向きなご答弁ありがとうございました。私の一般質問を以上で終わりたいと思います。